ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領は自動車輸出数の増加を推進。BBI は零細中小企業がデジタルプラットフォームでビジネスを展開できるよう効果的に推し進める。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領はインドネシアから海外への自動車輸出の増加を推進しています。これは2月16日木曜日にジャカルタのカマヨランジエクスポで開催される2023年インドネシア国際モーターショーの開会式でジョコ・ウィドル大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドル大統領によるとインドネシアは車両輸出を増やすことで渋滞を緩和できるということです。このためジョコ・ウィドル大統領は自動車産業全体がより輸出志向になるよう呼びかけました。そして2021年の30万台から2022年の60万台近くまで輸出が大幅に増加したと語りました。2023年インドネシア国際モーターショーは2023年2月16日から26日まで開催され、45以上の自動車業界ブランドが参加します。インドネシアの電子商取引協会のアイデアは、インドネシア製を誇る国民運動は、零細中小企業がデジタルプラットフォームでビジネスを利用、および開発できるよう効果的に推し進めると述べています。これはインドネシア製を誇る国民運動に参加した後、デジタルプラットフォームをエコシステムに参入する零細中小企業の数が増加していることからもわかります。2月16日木曜日、アンダラ通信社が引用したように、コンテンツ及び内部通信局長、ブリアナ・インドリア・サリ、2020年5月16日、外交800万、モノ零細中小企業がデジタルプラットフォームに参加していることを明らかにしました。2022年12月までに、さらに1350万人、零細中小企業がデジタルプラットフォームに参入したことが記録されています。ブリアナ氏は2024年までにインドネシア製を誇る国民運動が3000万の零細中小企業をデジタルプラットフォームエコシステムに招待することを目標としていると述べました。したがって今後2年間でこの目標を達成するためには、まだ約900万の零細中小企業が必要です。クウェート政府は、パレスチナの人々との連帯を堅持すると述べています。クウェート政府はイスラエルとパレスチナの紛争を国際関係の焦点の一つにします。在インドネシアのクウェート大使館代理大使アブドリアティム・アル・ファドリ氏は、政府、指導者、クウェート国民を含むクウェート国家のすべての構成要素は、満足一致でパレスチナ国家の闘争を維持し、シオニスト国家の存在を認めず、パレスチナの土地へのいかねる潜入も認めないと強調しました。アルファドリ氏は2月15日水曜日、在ジャカルタのクウェート大使館でアラブ国家の一部であるパレスチナ国家の問題は権利と正義の問題だと強調しました。さらにイスラム教徒のための最初のキブラであり、宗教の歴史の一部であるアル・アクサ・モスクがこの地域にあるため、イスラエルとパレスチナの問題は非常に重要です。トルコ警察は2月15日水曜日、ソーシャルメディア への挑発的な投稿を通じて、先週の地震に関連した恐怖とパニックを広めた疑いのある78人を逮捕したと発表しました。これらのうち20人が裁判中拘留されました。トルコの治安国は地震の犠牲者への寄付を盗むためのサイバー犯罪や欺瞞のために46のウェブサイトも閉鎖されたと述べました。さらに攻撃期間になった15のソーシャルメディアアカウントもブロックされました。トルコ議会は10月、虚偽の情報を広めたジャーナリストやソーシャルメディアユーザーを最大3年間投獄する法案を可決しました。レアタイプ・エルドアン大統領を率いる与党は、法律はソーシャルメディア上で広まっている無責任な告発に対抗するために必要であるが、野党を黙らせるするにはならないと述べています。アムネスティ・インターナショナルのアクネス・カラマル事務総長は、軍隊での人工知能の使用規制する際にミスのことを強調しました。カラマル氏は2月15日水曜日にオランダのハーグで開催された2023年レアイン会議のパネルディスカッションで、まず武力行使に対する最終的な人間の統制が存在することを保証しなければならないことです。第二に、完全に自律的な兵器システムは禁止されるべきです。なぜならそのような兵器は人間の関与なしに標的を選択するからです。第三に、自動兵器システム、特に大量殺戮者になる可能性のあるシステムを厳格に規制し、その使用が国際法と人権法に準拠していることを確認する必要があると述べました。人工知能の正確性について、カラマル氏は、信頼性と精度は人工知能が国際法に準拠していることを意味するものではないと述べました。2023年のレアインは、すべての利害関係者が軍事分野での人工知能の使用に関連する主な機会、課題及びリスクについて話し合うためのプラットフォームです。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。 今日はイスラエルに圧力をかけるための国際的な世界的確固たる制裁を待っていることについてお伝えします。イスラエルの右翼政府の内閣はヨルダン川西岸にあるユダヤ人が住む9月の入植地の合法化を承認しました。イスラエルはまた2月13日月曜日、既存の入植地内に数千の新しい住宅ユニットを建設すると述べています。このイスラエル政府の動きは国際的な批判を受けています。フランス、ドイツ、イタリア、イギリスなどのいくつかのヨーロッパ諸国は、米国の最も近い同盟国でさえ2月14日火曜日にイスラエルの決定を批判しました。西側5カ国の外相は共同声明で、占領下のヨルダン川西岸で9つの不法入植地が合法化されたことに深く憂慮していると述べました。西側諸国からのこの非難は、過ぎ去る風のようにイスラエルに受け止められたようです。その証拠は、イスラエルがパレスチナ国家の領土を自由に併合し続けていることです。国連と国際司法裁判所は、ヨルダン川西岸のイスラエルの入植地は国際法の下では違法であると宣言しました。西側諸国からの呼びかけや批判にイスラエルが耳を傾けるよう強制するには、制裁という形で具体的な行動が必要です。パレスチナ解放機構の執行委員会事務局長であるフセイン・アル・シェイク氏が示唆したように、西側諸国はイスラエルの併合行動を非難するだけでは十分ではなく、イスラエルがパレスチナ人に対する侵略をやめるよう強制する具体的な行動も伴う必要があります。パレスチナ国家の領土を併合するイスラエルの自由な動きは、西側諸国やイスラム協力機構の加盟国からイスラエルに圧力をかける制裁がないためです。これにより、イスラエルはあらゆる政策において正しい立場にあると感じています。世界は西側諸国及びイスラエルに対するイスラム協力機構の加盟国からの経済制裁という形で断固たる行動を待っています。経済制裁という形での厳格な制裁により、イスラエルがパレスチナ領土の併合を止めることが期待されています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年2月17日、ニューズウィーク紙の発行のことから始めます。ニューズウィークは、1933年2月17日、入国しトーマス・J.C. マーティンが発行した週刊ニュース雑誌です。発行部数から判断すると、タイムについて米国で2番目に大きな雑誌です。しかし時代と技術と発展に伴い、ニューズウィークは制作過程で損失をかぶりました。その結果、ニューズウィークは印刷を中止し、2012年12月31日に最終号を発行し、デジタル形式に移行しました。次に1988年、アシアナ航空会社と設立についてです。アシアナ航空会社は1988年2月17日に西木湖アシアナグループによって設立されました。最初の運航は1988年12月、ボサネのフライトでした。この航空会社は韓国のソウルに拠点を置いています。アシアナ航空会社は21か国で国内12年と国際82年に就航するスーターアリアンスのメンバーです。アシアナの本社と国際関係は仁川国際空港にあり、国内関係は金浦国際空港にあります。 最後に1996年2月17日、ビアクジマでの地震と津波についてです。マグニチュード 8.2 の地震は1996年2月17日午後2時59分にパプア州のビアクジマとその周辺の揺るがしました。地震はメルカリ震度8で7メートルもの高さの津波を引き起こしました。この地震は急峻な沈み込み帯のソラスト地震に分類されます。この断層はニュージニア海溝にあり、長さは270キロメートルです。先端部分が非常に附近位置です。最大の変異は震源地の深さ近くで12メートルに達し、230x100km の断層域の平均変異は4メートルに達します。この地震で166人が死亡し、423人が負傷し、5090人が家を失いました。これで今日の歴史を終わります。
Harus dihadapi Lalu mengapa kau diam saja Tak berdaya Di belia usia Di masa yang paling indah Kau tampak tak bergairah Sementara yang lainnya Hidup seenaknya Seakan waktu takkan pernah Ada akhirnya Hanya mengejar kepentingan diri sendiri Lalu cuek akan derita sekitarnya Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau peduli mudah putus asa dan kehilangan arah sementara yang lainnya hidup seenaknya seakan waktu takkan pernah Akhirnya hanya mengejar kepentingan diri sendiri Lalu cuek akan derita sekitarnya Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli putus asa dan kehilangan arah oh astaga oh astaga apa yang sedang terjadi Come on.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和経済の原則は2023年の関税目標に引き下げられたことについてお伝えします。世界経済の原則により、2023年の関税及び消費税の目標は、2022年の317兆7800億ルピアから303兆1900億ルピアに引き下げられました。アンタラス新社が引用したように、これは火曜日にジャカルタでバーチャルモニターされた国会第11委員会との公聴会で、財務省の関税及び物品税局長アスコラニ氏が語ったものです。アスコラニ氏は景気減速、特に国際貿易の影響が政府にとって懸念事項であることを認めました。輸入関税の目標の引き下げは輸入関税に影響を与える輸入の減少に対する懸念が原因です。さらにアスコラニー氏は今年の関税収入の目標を追求するか、それを超えるために2023年に実施される9つの政策があることを明らかにしました。とりわけ国内の物流エコシステムの発展を促進し、数日前、数間後の監督の有効性を高めます。次に金製品に関する政策の調和、国際協力の最適化、物品税の拡大と強化、人的資源の管理、ビジネスプロセスと情報技術の調整、制度の調整目標通りの税関と物品税政策の受け入れです。アスコラニ氏はまた2023年の国家予算における関税収入の目標には47兆5300億ルピアの輸入税、10兆2100億ルピアの輸出税、および245兆4500億ルピアの物品税の収入が含まれていると説明しました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん、パソナインドネシアです。今日は西カリマンタン州の観光地マルガツヤ文化遺産のご紹介します。サンディエゴサラフディンウノ観光相続税大臣は2月9日西カリマンタン州の新川湾市にある多くの文化的観光地を訪れ、地域の観光部門と相続税の発展において最適化できる機会を直接確認しました。この機会にサンディエゴウノ大臣はトリトルマプミラヤ寺院とマルガティア文化遺産ビルを訪れました。サンディエゴ・ウノ大臣は新川の部族間の交流だけでなく、伝統と文化の多様性にも称賛の意を表しました。新川は客や語でサンキュージョンと呼ばれています。この年には中国人、ダヤク、マレ、ヒトの3つの主要な民族グループからなると民族と多宗教のパターンがあります。3つの主要な部族の構成のため、新川はプミ・ティダユ、中国人、タヤク人、マレ人と、とも呼ばれます。新川にサンディエゴ・ウノ大臣が訪れた観光地の一つは、マルガティア文化遺産ビルです。1902年に建てられたこの建物は1999年以来新川市政府によって文化遺産に指定されており、ディア家族の家の伝統的なエリアと呼ばれています。場所は新川川の橋にある香港市場エリアにあります。119年間中国の子孫の戦いを静かに目撃してきたこの川、新川の人々が訪れるモダンなショップハウスの裏に隠れています。この川は面積5000平方メートルで、中国と西洋の建築家のスタイルで建てられ、現在ティア家族の6世代が住んでいます。は中国建築様式の2階建ての母屋があります。真ん中に空きスペースがあります。一方4面は2階建ての建物です。そこにティア家族が住んでいます。メインルームは祈りの祭壇として使用されます。この観光地ではチョイパンケーキ、サラダ、ボンコ、エビトレイ、新川シティスタイルのレモネードのマンオレンジ、または発酵オレンジドリンク、豆乳または豆腐水などの伝統的な中国料理の形で料理を楽しむことができます。ルガティアの家へのツアーは無料です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Malam kisah cerita hidup.
Voice of Indonesia.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、ワルナワニです。今日は西ヌーサタンガラ州政府は、ロンボ国際ファッショントレンドフェスティバルを開催することについてお伝えします。西ヌーサタンガラ州政府は2023年7月6日から9 9日に論文国際ファッショントレンドフェスティバルを開催する準備をしています。カラガスでは韓国やこの魅力の一つであるファッション産業の発展を支援することを目的としています。シヌサダガラ州の工業局長のリアンディ氏は、この国際的なアジェンダは、ランボク国際モデストンファッションフェスティバル、またはリモフと呼ばれ、ファッション業界をサポートする一連の活動を行うファッションフェスティバルの形をした国際的なイベントだと説明しました。ここはイベント前とメインイベントの2段階に分かれています。イベントの前に2023年7月6日から9日にかけてカスルのピークに向かう前に一連のカスルがあります。リモフイベントの前に西ヌサタガラ州の各地区1でセミナー、ファッションデザイントレーニング、ファッションデザインコンサルティング、マーケティングおよびソーシャルメディアコンサルティング、ファッションバーザーおよびノキア、ファッションデザインコンテストおよびモデリングコンテストなどのいくつかのカスルが開催されます。また中部ロンボクのスカララ村にあるインドネシア記録博物館での記録もあります。ノリアンディ氏は、リモフの目的は西ヌサタガラ州が自然環境やモトジブなどのスポーツスリズムだけでなく、他の観光地をどのように紹介できるかということです。リモフは西ヌサタガラのファッション産業の復活でもあり、これは地域経済を後押しできる新しい機会だと述べました。このカスルは1700人もの降り手が一緒に降りことで、インドネシア記録博物館の記録も破ります。彼らは一箇所で同時に織物を作ります。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jangan kau tanya mengapa.
hatiku biru. Banyak hal baru, tapi ku lesu. Jelaskanlah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. sana terdireka-reka naon namina ku mata kapita peuyeum Bandung kamasuh
Nanominasan, korede, Nihongo Hoso, owarimas. Saigomade o kiki kudasari, arigato gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow surukotomo wasurenai de kudasai. Sore dewa mata jikai o ai shimashou.